皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2月1日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、金は実力に変えるしかないというお話です。皆さん、最近多くの人が黙ってきているのにお気づきでしょうかね。豊田章男社長も、辞任して交代のようでありますが、黙ってますよね。あちこちみんな黙ってますね。岸田首相もですね、必要なことだけ喋ってた、あとはだんまりですね。自民党の中も比較的そうですね。前から申し上げているように、日本って物事うまくいかなくなるとみんな黙るって言ってたのご存知でしょうかね。そうなんですよ、日本ってなんかみんな黙っちゃうんですね。黙り始めたらうまくいかなくなってる証拠だと、いうふうに考えていただいていいと思いますね。アメリカも似てないと分かるんですね。アメリカ人って本当おしゃべりですから、うまくいってる間とにかく聞きもしないことですね。もうようしゃべんです、あの人たちね。うるさいぐらいしゃべんですけども、うまくいかなくなるとですね、ことりとしゃべらなくなりますね。聞かれるとですね、その件はね、うんぬんなんて言っちゃってですあぐらかしたりするんだよね。ウクライナ戦争もそうだし、金融のこともバイデンのことも、特にバイデンのことですね、黙りこくっちゃってますよね。もういよいよこれ来たなというふうに見てて思うんですね。ロシアは反対によく喋りますね。ロシアのこうメディアはですね、深い話も本当によく話してて、プーチンもなんかね、あちこち、いろんなところで喋ってるようでありまして、その対比を見てると非常に興味深いんでありますね。で、やっぱりこう、前から言ってるように、2018年の、7月をもってですね、世界の冷戦を終結してるわけであります。その冷戦の終結を、合意しない人たちが今まで反乱軍でやってたわけでありますから、反乱も続かないということですね。だからなんか特別なことが起きてると私は思わないですね。もう世界はもう5年も前か、5年も前に冷戦の終結を宣言してるわけで、その反乱軍がね、黙って、いよいよ消えていく時になったというぐらいのことでありますから。で、この、冷戦の終結っていう中にやっぱ金融が入ってるわけですよね。世界を支配する道具はですね、海賊の世界、海の民、海賊がやってきたわけですから、金と鉄砲玉は、コインの裏表なんですね。海賊船というのはお宝を積むと同時に武器を積んでるわけでありまして、金と鉄砲玉はコインの裏表であります。ですから、海の民の世界支配をぶっ潰すためには金も潰さなきゃいけないわけでありますね。武器だけじゃダメなんですね。だからウクライナと金融と両方潰さなきゃいけないわけで、だから金潰れるわけですね。で、その後どうするかってロシアなんかちゃんとやってるわけでありますが、本当になくなっちゃうね、ハイパーインフレで消えちゃうお金もあるし、残るお金もあるし、入れ替えちゃうお金もあるし、いろいろあるんだと思うんですけども、少し日本のことを考えるとですね、やっぱり日本の場合は、国全体はまだ金持ってますんで、黒字国に一応まだなってると思うんでですね、そう簡単にハイパーインフレにならないと思うんですね。で、むしろそういう大きなポイントよりもですね、もっと平成の時物価マイナスだったですから、マイナス物価がプラス物価になったっていうことだけでね、ここのところでやっぱりまず大きな変化が我々は必要なんだろうと思うんですね。というのは、国内で今まで物価ずっと下がってたんで、平成の頃はですね、物価下がってる分だけキャッシュで置いとけば、実はそれ一番儲かったんですよね。例えば1年間に物価が 1% 下がってれば、年初の100万円は年末は実質的に101万円になりますでしょ。購買価値上がってきますから。預金金利なんか微々たるもんでありますから、現預金って言ったってほとんど現金に変わらなくてですね、とにかくお金黙って置いていけばよかったんですね。しかし物価も今 4% 以上上がってますから、そうすると年初の100万円は年末の96万円なんですね。しかしさっき言ったように、ここでですね、投資をする、その金融投資をするっていうやり方は、じゃあその日本人がね、インフレになったから、 株を買えなんていうと、その株がですね外国に回ってね、それが人の国を支配することにつながりますから、あなたのその個人の利益のために人の国を支配するってことはできないんだよというふうに常識があったわけでありますから、やたらに株だ債権買ってですね、人の国から、まあ他人からですね、別に国内問題ですね、国内でも海外でも他人から利子だとかですね配当を取り上げるってことがもはやできない、あるいは債務不履行を起こしたら全部取り上げて身ぐるみ入って売り飛ばすということができない、こうなったわけでありますから、単なる一時的なその相場の、まあ、下落っていうこと以上にですね、まあ、はっきり言って金の力でこう人から、さらに金を取り上げるとか物を取り上げるっていうことはできない時代になってきたわけですね、はい、そうするとですねやっぱお金はですね、まあ、交換価値として何かの交換に使うか、あとはなんかその実力を蓄えるか、実力をつけるために使うか、まあこれしかないわけでありますね。すなわち金で金を買うっていうことがもはやこれルールとして世界秩序としてできない時代にこれなってくるわけでありますから、まあなんて言いますかね、80年代以降じゃないのかな、金で買うことが当たり前になってきたの。まあこれは終了っていうことになると思いますね。で金で金を買えないんであれば、じゃあ物を買いますかというと、物がですねたくさん、まあもう日本はあるわけですから、まあ、あんまり買うもんないわけですね。物ってとにかく場所食いますからですね、オフィスでも家でもですねその大きさ以上のものは買えないわけでありますね、もう人口減ってきてるし、な物もういらないですからね、まああの最近はだからあのあれでしょ、借りられるものもありますしね、中古のものなんかもっとたくさんありますから、もともと物そんなにもう売れないですよね。だからまああのせいぜい更新するぐらいのもんですか、車はやっぱりちょっと時々更新しなきゃならないしね、家は修理したりとかね、まあ、そういうことはいるんでしょうけども、まあそんなになんか、たくさん物買ってもねしょうもない。もちろんそのお金が足んなくてですね、今日の飯こと変えている人たちもいるんですね。でもそういう人たちのことを考えれば考えるほどですね、世の中のやっぱり全体に金を回さなきゃダメで、全体に金を回すためにはですねやっぱ産業を作らなきゃダメですね。産業を作らない限りはなかなか新しい仕事って生まれないんですよ。産業を作るっていうことはなんか新しいニーズをですね掘り起こさなきゃダメでしょ。新しいニーズを掘り起こして、新しいニーズを満たすための人をそこに貼り付けると。例えば昔日本には鉄道がなかったですね。でカゴとかですね、まあ馬とかあったんですけども、これが鉄道に変わってきますね。そうするとやっぱりこう仕事を変える人たちが出てきたと。だから昔はオフィスワークなんてほらありませんですから、オフィスワークがね当たり前になってくるオフィスワークに、携わる人も増えてきたと。工場が増えてくれば工場で働く人も増えてきたと。こんな風に変わっていくわけなんで、だからやっぱりなんかこう今不必要なものをたくさん売ってて、必要なものが足りないからですね、やっぱり人々は、なんか仕事なくて困ってるし、それから今度作りすぎたとかね、人が余ってるとか、あリストラだとか言って困ってるという、まあ、そういうことでしょうね。でそれってですね、誰が悪いのって政府が悪いんですね。まず第一的に言えば、今の日本なんかで一応産業政策ってのはあるんで、完全な自由っていうわけでもないでしょ。もちろん自由にやっていいんですけども、一応産業政策ってのがあってね、新自由主義みたいにやってきたわけでありますから、あの責任は非常に重大ですよね。すなわちその欧米の世界支配に協力して、それに国民を犠牲にさせたわけですから、国民を犠牲にして世界に金を渡した、外人利益を渡したということですから、これは重大な犯罪ですよね。裏切り、反逆罪だと言って、背任だと言っておいて思いますけども、まあそれはそれで、まあ処分はね、まあ今やると思いますよ。これね、これでいよいよ日本もあれ終わりでしょう。あれね、統一教会であの全部終わりでしょう。でそこで全部バラされますからね、バイデンもひっくり返ってきて全部出てくるんでしょうから、まあこれはカサンドラクロスでね、まあ見てればいいだけのことだと思いますけども、問題だから産業界の方ですよね。やっぱりもう一回アナログなんですよね。こう人と機械の組み合わせ方っていうところのバランスがやっぱありましてですね、 全てなんか原始時代に戻っちゃうというわけにもちょっといかないし、 100% その機械化して人はそのお客さんで座ってればいいと、まあ言ってみれば体中チューブをねつけてね、これで生かしてかいいみたいな、そういうこともないでしょう。このバランスがあるわけですね。まあ、どちらかというと若いうちは体も十分使ってなんかこう仕事を覚えた方がおそらくいいでしょうし、である程度こう仕事できるようになったらむしろ頭脳ワークですよね、こちらを駆使してリーダーシップ的な仕事やった方が、まあ、おそらく全体を良くするにはいいでしょうし、あと高齢化してきたらですね、やはり知恵ですよね、知恵をこう出すという、まあ一般的に言えば年相応というのはそういう働き方だと思うんですね。だからそれを上手にミックスしていくってことは大事で、もちろんそれは一般論の話ですから、年いっても体を動かす仕事も当然ありますしね、それ悪いことはないんですけども、一般的に言うとですね、まあ、そういう、うん、区分があるんですね、まあ、体を使ってでも仕事を覚えるときと、まあ、それがプロジェクトリーダーみたいな仕事ね、まあ、中年ですね。で、まあ、もっと上に行ったらですね、今度は知恵で世の中に貢献する仕事と、まあ、こう分かれてますね。そうするとお金はですね、やっぱこれそれぞれやっぱり実力に変えていく必要があるんですね。若いうちだったらその若い人たちにはその体を動かしてでもこう仕事を覚えるっていうことにのその現場をですね、仕事を覚えられることができる現場を作らなきゃいけないし、からまあ30半ば以降なんですかね、やっぱりいろんなプロジェクトを作んなきゃね、みんながこうなんか集える、いろんな人が集まって、そのある程度ね仕事をできる人たちが集まって、で一つのプロジェクトでいろんなものを作っていくという、クリエイトするというプロジェクトを作んなきゃいけないんで、これもだから金をつけてですね、ちゃんとそういうプロジェクトを用意すると。あと年配の人たちっていうのは知恵を出してもらうと、まあこれはまあ金かかりませんけどね、知恵は金かからないんで、まあちょっとシステム作るようなもんでしょうけどね。あとはだからまあ教育っていうことになるとですね、こうそれぞれ3段階教育ありますよね、現場主義の教育、プロジェクトの教育、プロジェクトはだからまあ現場と頭脳労働の間ぐらいですよね。でまだ年取ったらまあ本当に頭脳だけみたいな世界がバッて、まあ、それぞれこうまあ教育をしてみんなそれぞれの実力を持つようにするということですね。そうすると世の中って昔から仕事はたくさんあるんですね、それこそ医療だってですね、製造業だってサービス業も無数にありますでしょう。だそれぞれ全部同じだと思うんですね、考え方としてはもう今までのような平成の時代なら守りの経営はできないし、金は黙ってじっと持ってりゃいいってもんでもないし、ね、一つのその規制の中で安住できるわけでもないから、やっぱまず若いうちはあらゆる可能性を求めて駆けずり回ると、走り回るってことは多分その人にとっても未来に向けてものすごく大きくなプラスだと思うんですね。若いうちになんかいろんな経験しておくっていうのは年取ってからすごく大きく役立つし、特にプロジェクトマネージャーですよね。中年以降プロジェクトマネージャーをやるためにはやっぱり現場分かんなきゃ全然ダメですからね。現場分かった上でないとプロジェクトマネージャーじゃなかったらね、あの現場の仕事は下請けにやらしといて自分だけプロジェクトマネージャーですってやったって、それはなんか天ぷらみたいなもんだもんね中火入ってないよね、天ぷらみたいなやったってしょうがないんで、それはダメですから、まあやっぱりたくさんの現場作るんでしょうね。でその現場をやっぱり運営する、現場があってそこにプロジェクトマネージャーがいて、その運営にまあいろんな知恵を持った人が協力するというこう三段重ねみたいな形になってるでしょう、仕事というのは。したがってお金としては、使い方としてはまずやっぱりニーズと現場を最初につなげる仕事がいるんですね。世の中でいろんなニーズがありますから、建物のことでも物のことでもですね、家電製品のことでも車のことでも、こそ医療のことでも介護のことでもですね、農業でも、あらゆるニーズって世の中にあるんじゃないですかね。このニーズを、まあ、やっぱりその掴んできて、ここで何をするかというのをこう実際に決める仕事言いますね、営業みたいな仕事。これはやっぱりなんかこう、これまた駆けずり回る部分も結構ありますよね。いろんな人を回ってですね、どんなニーズが、でこういうニーズがあるのはそこに今度人を集めてこなきゃね、現場に人を集めてきてプロジェクトリーダーもプロジェクトリーダーも置くという、そういうコーディネートの仕事がありますよね。コーディネートってすごく重要なんですね、これからね。今までのように系列だとかですね、 なんか昔の電電一家とか国鉄一家みたいな形で仕事を来るとかはもうないでしょうから、やっぱりね仕事を出す方も受ける方も自分たちはお互い探さなきゃいけないんで、そのコーディネートがいりますね。しかもコーディネートもこんなことできないかなとかね、あんなことできないのかなっていうニーズの中から結構仕事って生まれてきますから、やっぱこの好奇心を持ってですね、チャレンジングにやるとすごくいい仕事ができますよね。とそういうことをできる人たちはそういうことをできる現場に集まってくると、こんな感じで、でしかもそういうのはたくさんの専門家が集まるから、やっぱそれを仕切れるプロジェクトマネージャーを置いとかなきゃいけないですよね。でしかもそれをまあ金の問題とかいろんな人間関係のこととか、まあ、もっと大きな制約要件が大体出てきますから、まあ、知恵持った人にもう一番上に置い、知恵持った人に一番上にいてもらうと、やっぱ三段重ねだと思いますね。やっぱ金はそういうところに使わなきゃダメだね。うん、実力に変えるっていった場合ですね、こうまあ本人のね個人の実力っていうとどうしてもですね、まあ資格を取りましょうとかね、何かその実習やってみましょうってことなんですけども、まあそれは全然いいんですけども、実際に仕事の上の実力といった場合には、現場、体をも使って動き回る現場、それからプロジェクトマネジメント、それから一番上のこの何て言いますかね、知恵相談の分野と、この3段階ぐらいありますから、それぞれが実力なんですね。これでやっぱりちゃんと実力をつけるように金を回すと、そうするとの、まあ、国の全体の政策なんては特別もうないと思うんですよね。すなわち成熟社会っていうのはあらゆるものが同時に進行していきますから、なんかこう一つところにねこう偏ってね、こっからやっていくみたいな話ないんで、同時に全部こうアメーバ的に広がっていく世界だから、全てやっぱりそれぞれやってもらったらいいわけで、流行り廃りとかですね、多少の不均衡があった方がその方が人がよく動きやすいですからね、金も動きやすいんで、なんかそういうのは自然に任せておいた方が逆にうまくいくんだろうと思うんですね。でまあ、なんかそのしかもそういう仕事ってもしね引き合いがあるなら海外の仕事もそれあるでしょうしね、実力あれば海外の仕事もできるでしょうし、あるいは海外から呼んできてやるって仕事もあるでしょうから、まあ国策でね貿易振興だとか投資振興だとか、もうそういうことを言う時代終わったわけでありますから、まあ縁があればね外国との付き合いもあるという感じですね。でやはりこんなのです、もうさっきもう最近みんな黙っちゃったから、黙っててもですね誰も何もそんなこと温度をしないから、取らないから、自分たちでやるしかないよね。とにかく気がついたら自分たちでまず現場やってみて、現場仕切れる人連れてきて、で困った時に相談するできる人を置いとくと、この三段重ねをとにかくですねどんどんやってみるということですね。で場数を積むとやっぱり実力って高まるんですよ。議論してるだけじゃ全然実力高まらないんで、このまあやっぱり実力っていうのは、うん、実際に現場踏まなきゃできないですから、数こなさなきゃダメなんで、数こなすために必要なね、まあいろんな人件費だとかさまざまな費用、あと、原価仕入れね、こんなところに金を使っていくと、だから貯金置いといたってなくなっちゃうだけだから、そうやってそのたくさんのねいろんなプロジェクトをやるのに金使っていくと、今度新しい仕事を取れて利益も出てくると、だからお金は後から回収できると。だから先行投資で現場、プロジェクトマネージャー、それから一番上のねこう相談役、それぞれのところをこう、まあ、投資していけば、うん、最初は金が出る一方でしょうけども、だんだんそれがねやっぱりお金も回収できる、利益が出て、言ってみれば持続的に仕事継続できる体制に持っていけるんだと思うんですね。そこまでやっぱりちょっとやりきんなきゃダメだよね。でやり方にしろ何がいいかにしろ、やっぱそれやってみないと分かんないね。今もう成熟社会だから、何でも可能っちゃ何でも可能なんですよ。360度何やっても OK っちゃ何やっても OK だからね。でも逆に言うと、ここはここでないとなかなか成功しないみたいなローカルなものって結構多いですから、そういうのはもう試行錯誤で現物合わせで決めていくしかないですね。だから今年来年あたりはですね、私そういうの結構重要だと思うんですね。去年ぐらいから始まってる感じがするんですね。コロナの渦中で、なんかこのコロナの問題を克服しようということで、いろんなやってる人たち結構いましたよね。で、今年来年多分それもっと大きくなってって、もうコロナっていうことではなくなりますから、なんかやっぱりもう全部みんな黙りこくってへたり込んじゃってる中で、やっぱり自分たちでやろうっていう人たちがね、さっきみたいに現場とプロジェクトマネジメントと、それから一番上の相談役みたいなとこね、 この3段階をちゃんとひとまとめして、これ1つかけてもダメなんですよ。3つちゃんと自分たちで揃えなきゃダメで、その上でこうなんか仕事をとにかく完遂させるってことだね。最初は金使うだけでも完遂させて、それを実力に変えていくと、この繰り返しで多分未来を開けていくんだろうと、そういうふうに思うんですね。なかなか久しぶりにダイナミックな時代が回ってきた感じがするんですね。楽しい時代ではありますから、まあ皆さん頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金は実力に変えるしかないということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。